5月18日にフジテレビで放送されたザ・セカンドっていうお笑いの大会があって、それについて話してるんですけど、これはよく M1 とか、あるいはキングオブコントとか R1 とか、そういうのはどっちかっていうとこれからっていう人がなんかこう中心となってこうガーンと行くっていうイメージの大会ですよね。で、なんか芸歴制限があったりとか、いろいろそういうルールがあったりする大会もあるんですけど、あえてこのザ・セカンドっていうのは、その名の通りセカンドチャンスをつかみたいんだっていう人にスポットライトを当てた大会で、芸歴制限があって、これが結成16年目以上っていう大会なんですよ。だからこうベテランの人たちが若手の頃にこうタイトルもう一歩で取れたかったのに取れなかったっていう、その苦い思い出がこうある人たちがもう一回っていう、あるいはまだこう諦めきれないけど売れたいみたいな、そういう人たちがこうもう一回チャンスをっていうので、こう挑む大会っていうので去年作られて、で去年はギャロップっていうね、コンビがこう優勝をして、でこうマシンガンズの二人がね、結構あの話題を集めたりとかっていうのはありましたけど、その第2回大会がまああったんですけど、個人的にすごいこう印象に残ったのがザ・パンチっていうコンビなんですけど、これが結成27年目っていう、もうベテランですよね。もうでも最近のっていうとあれです、芸人さんってなんか若々しいし、なんかこう活躍するこう生涯現役年数みたいなの、いやスポーツ選手と一緒で、なんかお笑い芸人たちもどんどん伸びてってるから、なんかもうベテラン若手みたいな境目ってよくわかんないんですけど、なんかあのでさ、昔の話を聞くとさ、芸歴10年そこそこでさ、ゴールデンの冠持ってましたとかさ、あのうっちゃんなんちゃんは何年目でこの番組やってましたみたいな話よく聞くじゃないですか。であれと比較しちゃうとちょっともう違うなっていう感じはあるんですけど、まあそれはそうとして27年目はさすがにベテランですよね。あの昔ね、僕学生の頃とかにあのテレビでよく見ていたザ・パンチさんのネタがね、なんかすっごいあの角刈りのあのボケのパンチ浜崎さんってね、これの角刈りでこうパンチパーマっぽいから、パンチパーマっていうのかな、でも、角刈りに近いと思うんですけど。で、相方の、その普通のヘアスタイルの人が、ノーパンチ松尾っていう人なんですけど。だから、なんかパンチなんとかっていう覚え方しちゃうと、あの、どっちとも出てきちゃうんで、注意したいところなんですけど。その、ボケのパンチ浜崎さんっていう、その角刈りの人が、あの、チャース、チャッチャースっていう、あの、つかみで言うんですね。で、それはすっごい覚えてて。で、もう一個話題になったのが当時、ツッコミがちょっとよろしくないんじゃないかみたいなので、ちょっと有名になったというか、なんか話題になったのをなんとなく覚えてて、もう20年は言い過ぎかもしれないけど、15、6年以上前の話だから、もういまいちあやふやなんですけど、ツッコミでね、今言ったその、ボケの浜崎さんが、なんか言うわけですよ。んで、まあ、これちょっとね、あの、YouTube で下調べしたんですけど、例えばなんか、俺、キャビンアンテンダントさんの心をわしづかみにする自信があるわ、とか言うんですよ。で、すっごいなんか、ユニセックスの、なんか、首元がこう、だらっとした薄紫の、なんかこう、テロテロの服を着てね、で、なんかこう、スカーフもなんかこう、緩めに首元に巻きつけて、で、パンチパーマっていう、もう、明らかに、あの人とはちょっと近づかないとこっていう、その別に危害は加えてこないけど、でもあの、同じ帰り道になったら一回コンビニ寄って、あの、時間ずらそうみたいな、そういう人なんですよ。で、そういう人が言うから、ツッコミのノーパンチ松尾さんが、つって、もうここからもアイドリングが始まったら、アイドリング、ブーン、ブーン、ブーンって感じで、つって、そう、相方の腕の、なんか、腕のさ、肘あたりのさ、袖をね、こう、つかみながらね、ねえ、お願い、死んで、っていうのが、死んで、死ねえ、お前よ、って言うっていうのが、すごい面白かった。で、それに対しても、パンチ、 浜崎さん冒険の人はもうサイコパスだから何にも反応しないっていう、何が悪いんですかみたいな顔をずっとしてて、お願いだから死んでっていう、その死を懇願するっていう、死ねよとか殺してやるじゃなくて死んでっていうね、あの幇助の方ですよね。だからそういうことをね言うっていうのが、まあ、面白かったんですけど、なんかその多分ね当時うっすら記憶残ってるのはそのワードがよろしくないと。まあ子供が真似するとかね、まあ、確かにまあまあまあまあ真似はするだろうけどね、うん、がありまして、でなんかその死んでだけじゃなくてそれ以外にもいろんなこうツッコミワードでこう言うってのがあって、で僕がよく覚えてるのが、あの砂漠でラクダに逃げられてとか、だからもうあれですね、もう死の淵をさまよえってことですよね。だからね、あの全体的にはね、あの図鑑に載ってないキノコ食べてとか、あと おむすび追いかけて谷底落ちてっていう、もうこれもう昔話の意見を入ってきて、で最終的にはお願いウニでお手玉してそう、ウニでお手玉してはもう能動的にやらなきゃそうならないだろうっていうね、あの事故とかじゃないだろうっていう、その砂漠でラクダに逃げられたり、図鑑に乗ってないってキノコを食べちゃったり、おむすび追いかけていたら谷底落ちちゃうっていうのは事故じゃないですかね。でも、ウニでお手玉するっていうのは、もうウニを拾って、ウニでお手玉するぞって意気込みをしていないと、ウニでお手玉することにはならないから、もうそれは、自ら死に行ってるようなもんだから、全然違うんだけど。で、まあ、それが、その時の印象がすごく強かったんですけど、それからこう、でその後 M1 決勝とかにも出たりとかされたんだけど、その後十何年、そういう、大きな大会のファイナリストみたいなことが、こう、なかなかこう、そこまで残れなくて、で、今、その、ザ・セカンドっていう、大きい大会の決勝ファイナルに残って、で、こう、フジテレビ地上波ゴールデンのその、放送で、トーナメントで戦って、最終的にっていう、どうかっていう、ところで、で、見てたんですけど、で、すごく不勉強で大変申し訳ないんですけど、最近のそのザ・パンチのお二人の漫才っていうのを見ていなくて、久しぶりにネタを見たんですけど、死んでーっていうのはもうその当時早くからもう言わなくなっちゃってたんですけど、うわ、進化してて。今まではそのツッコミのノーパンチ松尾さんが死んでーって言ってたんだけど、基本的になんかちょっとこう、ボケの浜崎さんがちょっと気持ち悪いみたいな感じは変わらないんだけど、それに対して突っ込まれた時に、パンチ浜崎さんが、それにこう悟されてこう突っ込まれて、ってなって消えちゃいたいと消えちゃいたいって言ったんですよ。死んでじゃなくて、あの突っ込まれた側が消えちゃいたいっていう方に進化してましたね。だからこのなんて言うんですか、このコンプライアンスの、こう、網をかいくぐっていく中で生まれた、進化っていうね、この特異性ですよね。天敵から身を守るために岩場に隠れるのを始めて、ずっとそのまま先祖代々進化を続けていた結果、擬態を覚えたみたいな、そういうことをね、なんかこう歴史を感じ取れて、自らその強要ではなくて、率先して消えたいっていう申し出る方になってて、はぁと思ったんですけど、でもここまでね、そのトーナメント戦の1回戦で準決勝決勝とかまで全部勝ち進んでいくと3本ネタをやることになるわけです。で、1回戦、準決勝とザ・パンチさんは順調に勝ち進んでいきましてね。で、決勝に残った。最後の2組残って、最後に3本目もう1本披露していただきますってなった時に、今まで、そのさっき言った、あのツッコミ言ってないわけですよ。僕が一番好きな。砂漠でラクダに逃げられてっていうのを言ってない。なんかこう雰囲気は感じられるんです。なんかこう言いそうだな、言いそうだなっ ていう、その期待感はなんかちょっとあるわけです。なんかちょっとその、それに近い、こう、ニュアンスっていうか、やりとりはずっと続いてるから、なんか心の中でちょっとこう、なんかこう、ざわざわしてる、なんかずっとあったんですよ。まあでも、まあもうそういうネタじゃないんだなっていうのはよくわかったし、それじゃなくても面白かったから、全然それは問題なくて、で、じゃあ3本目、最後の決勝の、この、優勝を決めるのは、をもう一本に披露していただきますってやって、最後、学天則ってお二人、この学天則の二人ももうね、超有名ですし、僕ももちろん知ってますけど、でも、こういう、こう、優勝みたいなことがね、なかなかできないっていう、その学天則と、直接対決ですってなった時に、三本目にね、ネタ披露した時に、砂漠でラクダに逃げられて、って言ったの。で、俺、わーっと思ったら、すごいね。会場にいた審査員を務めているお客さん百何十人も一斉に、わーって、わーってやって、拍手が起きた。その、すごいですよね。なんかその、漫才のネタのはずなのに、なんか笑いよりも先に感動が来るっていうね。あの、砂漠でラクダに逃げられてが、あの殿下の宝刀が、ついに、鞘から刀が抜かれて、今振り下ろしたぞ、ザバー！決勝は負けちゃったんですけどね。いや、負けちゃったけど、一言聞けてね、僕は、興奮しましたね。番組の皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。 X へのポストはハッシュタグねるまぜラジオとつけて感想などお待ちしています。僕もだからジャパンチの二人がねわーとかキャーとかだったらやりづらいだろうなと思いつつね、うん、思いつつも、でもやっぱり、おぉってなるとね。死んでーの復活はできなかったね。死んでーは、YouTube で検索したら、ザ・パンチのお二人が2年前で更新が止まっちゃってるんだけど、YouTube チャンネルがあって、でその中で3年くらい前の動画で、昔の漫才をやってみようっていう企画で、自らやられていて、その中でもう存分に、死んでって言ってるんで、気になった方はね、ザ・パンチで検索して、その、お二人がやってる YouTube 見ると、出てきますので、たっぷり、コンプライアンス違反のツッコミを、PTA 激怒のネタを見てほしいんですけどね、そうなんですよ。なんか今のね、2024年とかの令和の世の中になったら、これまた、より一層ですからね。だからまあ、それは無理だろうなと思いつつも。じゃあ何かとね、死んでって言葉だダメで、じゃあそれ以外の方々のネタは、じゃあ OK なのかって言われたら、全然 OK ではないと。もうすごいおじさんたちがね、もうものすごいやばいおじさんたちがたくさん出てくるのに、俺こっち OK で死んでがダメなんだっていうね、そんなコンプライアンスの基準っていうのは僕はよくわからないんですけど。まあね、死んではね、復活ならずとも、砂漠で楽で逃げられてはですね、僕は、本当だから M1 で決勝進んで、その時に大恥かきましたみたいなことを自虐的に言われていたんですけど、それが2000何年とかの話だから、多分もう本当に20年とは言わないけど、15、6年、もっと17、8年が経ってるのかな。で、今27年目ですからね。だから、当時で言ったっても10年弱ぐらいだったわけですから、ね、6、7年目とかで確か M1 を出たっていう感じですかね、計算的にはね。でもそっから20年近く経ってるっていうね。そんな風に感じられないですけどね、全然パンチ浜崎さんの気持ち悪さは20年経ったと思えないぐらいもうみずみずしさ、残ってましたけどね、ね、そういうのが良かったですけどね。 まあ、あとは、まあ、こういう大会でいつも見るので、全然、その、改めて言う必要はないんですけど、やっぱりタイムマシン3号の二人をやっぱり見ると、やっぱりどうしてもオンエアバトルのことを思い出すんで、僕って小学生ぐらいの時に見てたんで、爆笑オンエアバトルっていうね、NHK で放送されていた深夜のお笑いの、なんていうんですか、審査員の人がこう、玉を入れて、それでこう、重さを測って、重たくなって上位5組がオンエアされるっていう、面白い順でオンエアされますよっていう。大会が、大会っていうか、レギュラーの、週一のレギュラーの番組があって、あれってさ、なんか、記憶が正しければ、そのオンエアバトルで培われたあの玉転がしの技術が、そのまま紅白歌合戦に使われたっていう話じゃなかったでしたっけね。なんか、昔そんなの見た気がするんだけど、紅白で昔、観客の人が玉を入れて投票するっていうのがあったんですよね。今どうなってんだったっけな、忘れちゃったけど。その時に、確かね、オンエアバトルの玉転がしの、あれを、なんかそのまま、なんかこう、拡張して、使ったみたいな話をどっかで聞いた気がするんですけど。そのとこで、タイムマシン3号の二人は、頑張れ、ハンセル、負けるな、短パンっていう、つかみをやってたんですけど。関さんがね、ボケの関さん。ね、そういうのもすごくは、でもまあやらないんですよね。頑張れ、ハンセル、負けるな、短パンは全然やらないんでね。ちょっと悔しいなと思うんですけどね。惜しくも敗退でしたけど。まあね、そういうのがあって。なんとなくその、コンプライアンスの網目を、くぐり抜けていくっていうのはちょっとね、面白かったんですけどね。もう一個面白かったのがですね、この大会を協賛していたのが、アサヒだったんですよ。アサヒ飲料。アサヒ飲料の今、キャンペーンでスマドリってやってるじゃないですか。スマートドリンキングっていう、要はその、今までは、なんか飲み会の席で、とりあえず生、だとか、先輩のお酌は必ず飲まなきゃいけないだとか、まあ、要は飲めない人がこういたら、まあ飲める人に付き合わなきゃいけないっていうシチュエーションがどうしてもあったわけですけど、まあ朝日は、まあ、そうじゃないですとスマドリ、今の時代は飲めても飲めなくても飲み友だよっていう、ような、キャンペーンをやってるんですね。飲み友っていう呪縛は、解き放ってくれないんだなっていう、そういう絶望は僕は感じますけど、あ、飲めないって言っても、飲める人が主導権握るのね。そうなんだ。みたいな。ことは思いますけどね。だって、あの CM だとさ、飲める人が飲み会誘ってさ、飲める人が飲まなくてもいいんだよって言って、連れてきて飲むっていうことでしょ？で、その、飲めない人に主導権はないんだなっていう、その、飲める側が主導権を手放せないのは変わらないんだなっていうのと、飲み会に行きたくないって言った時に飲めないんですっていうのは本当の時もあれば言い訳として使ってる時もあるんだよっていう飲み会断られるのは本当にの飲めないからだと思っているかもしれないけどそればっかりじゃないんだよっていうことをスマドリを推進しているアサヒ飲料の方々にはぜひとも肝に銘じていただいた上でそういうキャンペーンをやったりしていただければなっていうふうに思いますけどもまあ、そんな話はいいんだけど。で、それで、散々パラね、4時間の生放送中、ずーっともうほんと嫌ってぐらい、もうマジで、スマドリ、スマドリ、スマドリ、スマドリって4時間ずーっと言ってて、で、それがようやく終わって次の番組が、明石家さんまさんのね、お笑い向上委員会だったんだけど、お笑い向上委員会のテーマが、ウエストランドザ・セカンドって言って、この間ウエストランドの河本さんがお酒で酔っ払ってタクシー運転手とボコスか喧嘩やっちゃって前歯折ってどうのこうのっていう問題を起こした直後に、井口さんが出てきて、いろいろやるっていう話で、酒飲みはだらしないな、なんだのって、散々パラ言ってて、すっげえ面白くて、うわ、これ朝日飲料の人が見たら何て思うんだろうって、ゾワゾワゾクゾクして、あれが一番良かったね。じゃあダメじゃねえかよ。いや、ダメじゃねえ。ザ・パンチさんが良かったってあるじゃん。そういう話でした。おやすみなさい。